2021年1月17日、本日は高胆節第4手術です。一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌6番を賛美いたします。賛美歌6番です。主の祈りは修法の最終ページあるいは賛美歌の93番の5の A をご覧ください。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は本日の購読詩編は詩編第46編です。賛美歌21の51ページになります。皆様は二文字下がったところと太字のところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。苦
難の時必ずそこにいまして助けてくださる。
私たちは決して恐れない。
地は姿を変え、山々が揺らいで国の中に移るぞ。
海の水が騒ぎ湧き返り、
その高ぶる様に山々が震える。
大河とその流れは神の都に喜びを与える。
糸を叩き神のうなす聖女に、
神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。
弱めとともに神は助けをお与えになる。
すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。
神は御声を出されると地は落ち去る。
万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。
主はこの地を圧倒される。
地の果てまで戦いを立ち、
弓を抱き槍を折り盾を焼き
力を捨てよ知れ、私は神。
国に挙げられ、この地で挙げられる。
万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、あなたの御名を呼び、あなたに賛美の歌を歌う信仰をあなたが私たちに与えてください。今こうして礼拝を捧げています。この礼拝の恵みを心から感謝いたします。これはあなたからの賜物です。あなたが私たちに賛美の中に生きる命を与えてくださっています。あなたと共にあることを喜ぶ命です。あなたの生きている言葉を聞く喜びの命です。その喜びを注いでくださる恵みを感謝します。どうぞ御前に共にある愛する方々とこの恵みを味わうことができるように、あなたの恵みにすっかり覆われている自分を発見することができますように、それだけにあなたの恵みの前に私たちの歩みの中に現れてきた自分の弱さを思い起こさずにおれません。祈ることを少なく、人を立て上げる言葉よりも自分の言いたいことばかり主張し、隣人が求める愛の技に応えることができませんでした。あなたが与えてくださっている時間も本当になくてならぬもののために用いるよりも虚しいことのために浪費してしまったことを思います。どうぞ今一度このあなたがくださっている命の重さ、キリストによってあがなわれた命の重さとして受け取ることができるように御言葉を聞かせてください。祈ることができますように、全国全世界にあるキリストの教会にこの福音の命の力に満たしてくださいますように、弱くされている方たちにもあなたの命の力が満たされますように、どうぞあなたが共にいてくださる確信の中で過ごすことができ、平安が与えられ、あなたが癒しと回復とお与えくださるように合わせて願います。大学入学共通テストが今実施されています。この時大学あるいは高校あるいは中学の受験に向かっている若い魂があります。どうぞあなたが心にかけてくださって一人一人にふさわしい道を開いてくださることをお願いします。新型コロナウイルス感染拡大がやみません。あなたが嵐と波を沈めてくださる、あなたがこの災いをも沈めてください。私たちが責任を持って正しく行動できるように導いてください。大きな決断をされる方々、特に政治に責任を負っている方々にあなたの助けがありますように、病にかかった方たちを癒し、経済的困難に陥っていたり心が病んで生きる目的を見失っている多くの方たちもあります。あなたの助け癒し望みがありますよう憐れんでください。本日は阪神淡路大震災からちょうど26年の日であります。また私たちはそれ以来さまざまな大きな災害にも見舞われております。そしてそのところでなお痛む人々が絶えずあります。どうぞ教会がそのような人たちと寄り添って生きることができるように、私たちもまたいつ被災者になるか分かりません、目を覚まし生きることができるように平和の主に祈ります。どんな時も主を信頼して生きるように導いてください。皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストの名前によって感謝しお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読します。新約聖書ヘブライ人への手紙第12章25節から29節です。新約聖書の418ページになります。 ヘブライ人への手紙第12章25節から29節。あなた方は語っている方を拒むことのないように気をつけなさい。もし地上で神の御旨を告げる人を拒む者たちが罰を逃れられなかったとするなら、天から御旨を告げる方に背を向ける私たちはなおさらそうではありませんか。あの時はその御声が地を揺り動かしましたが、今は次のように約束しておられます。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。このもう一度は揺り動かされないものが存続するために、揺り動かされるものが作られたものとして取り除かれることを示しています。このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。実に私たちの神は焼き尽くす火です。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番の4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。揺り動かされない御国と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。ヘブライ人の手紙も今日のところで第12章が終わることになります。私たちはこのヘブライ人の手紙、固い食物って言葉も出てきましたけど、本当に一人で読むのは大変、だと思います。私個人的にもこのヘブライ人の手紙を自分個人で読むっていうのはなかなか大変なことだと思います。ですから教会の礼拝で少しずつ皆共にこうして御言葉を味わって、ヘブライ人の手紙の豊かさを受け取ってくることができたと思います。そしてこの最後の方ではやはり勧告が続いて、すすめの言葉が続いて、私たちがどのように教会生活を送るべきかということで、まあ、今日の箇所で言いますと28節の言葉が、著者がこれをぜひ伝えたいという言葉だと思います。もちろんそれは自己主張ではなくて、キリストが、神様が私たちに求めておられることですね。28節、このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、もうこれは現実なんです。霊的現実。感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。そのように今生きることができたら、これからもずっと生きることができたら、それこそ祝福なんですね。そしてまたこの言葉は今の私たちの信仰生活を自己吟味することができると言えるわけです。私たちの礼拝が感謝の念を持っているものとなっているか、まあ、私たちの信仰生活がということでもあります。神を恐れ敬う者となっているか、 神に喜ばれるように仕えるものとなっているかと自ら問い返して、問い返すことができる自己吟味をまた求めるものでもあると思うんですね。感謝の生活というのはキリスト者の人格を彩っている大事なことだと思いますし、教会に来る人たちは本当にこの感謝という言葉を口にすることが多いと思います。感謝して生きる、それと同時に神を恐れ敬いながら生きる、これが矛盾はしてないわけですね。でこの後の29節に、実に私たちの神は焼き尽くす火ですという厳しい言葉が、厳しいと思われる言葉があります。これは焼き尽くすというのは、神に背くもの、神の背く罪、それは滅ぼすという聖なる炎です。聖なる火です。神に背くもの、逆らうものは神と相入れませんから、その神の清い炎はそれらを焼き尽くす。つまり私たちもまた滅ぼされてしまうことがあると、そういう神と私たちは共に生きているんだということをいつも心に刻むのが恐れ敬いながらということなんです。私たちが神様何でも罪を許してくださるんだと言って恵みを誤解して、好き放題に自分中心に自分勝手に生きるということが、それは違う。私たちの神は焼き尽くす火をもたらすお方であるということをわきまえて生きる、それが恐れ敬いながらという態度に見られるわけです。そしてそれは感謝と決して矛盾することはない。そして神に喜ばれるように仕える、自分たちが神様から何か喜ばせていただくということばかりを願っているような態度ではなくて、逆に私たちが自分を捧げていくことによって、感謝して恐れ敬いながら奉仕することによって、その結果神様もそれを喜んでくださる。つまり自分が捧げて生きるということですね。神様が自分をどのように喜ばしてくれるのか、良いものをくださるのか、もちろんそれはあるんですけれども、それと同時に私たちが御言葉に聞くならば、私たちが捧げることによってそれが神の喜びになるということをやはりわきまえる。ですから感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えるという礼拝になっているか、信仰生活になっているかという、その吟味というのは折々にとても大事なことだと思います。まさに今この礼拝がそのように捧げてられているか、私たちは一人一人どうなのかということが問われている。その時にこの29節の言葉が恐れを敬うということを私たちにもたらすと言いましたが、この言葉を29節の言葉から私はルカによる福音書のシエスの言葉も今日は皆さんと共に読みたい、聞きたいなと思わされましたので朗読いたします。ルカによる福音書第12章の49節からのところなんですが、新約聖書の133ページになります。ヘブライ人の手紙では神が焼き尽くす火であると、そういう方であると述べられておりますけれども、その神が使わせてくださった救い主、大祭司イエス・キリストご自身が、ご自分は地上に火を投ずるために来たのだということを語っていらっしゃるんですね。ルカによる福音書第12章の49節以下朗読します。新約聖書133ページ。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は 私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今から後、一つの家に5人いるならば、3人は2人と2人は3人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。主イエスが平和の王として来てくださったという言葉と、ここにある言葉と、どういうふうに私たちは聞くかというふうなことが問われると思うんですけれども、ここでは主イエスは地上に火を投ずるために来たとはっきりとおっしゃっていらっしゃいます。でここで、平和をもたらすために来たと思うのか、いやそうではなくて分裂だというと述べていらっしゃいますけれども、これはまあ結果としてそのような分裂が見えてくるっていうことをイエス様がおっしゃっていらっしゃる。この聖なる火、神の清い火、そしてその火が私たちを照らすわけですけれども、主イエスが福音を述べ伝えて、神の国の福音を述べ伝えて、悔い改めなさい、天の神の国は近づいたんだと、そして天の父がおられると福音を告げ知らせてくださいましたけれども、それを本当に喜んで受け取って、主イエスの言葉に聞いてそれを信じる人たちもありましたけれども、一方ではその主イエスの福音を拒む、そのような人たちがいたということも福音書にはしっかりと書いてあります。主イエスの福音をが告げ知らされるところで、そこで人々が分けられてしまうという、そういう現実が、出来事が起こっているわけです。それはイエス様の時代だけに限らず、今この時代においても教会が主イエスの手足口として福音を宣教していますけれども、やはりそれは受け入れる人、信じる人、そしてこの現時点では拒む、受け入れないという人が起こるというのは事実なんですね。そのことを福音書は冷静にこの出来事を見つめているわけです。そして実はその目に見えて現れる分裂っていうのが、イエス様がの火が照らしてくれる人間の現実なんです。でこの時点では弟子たちも共にイエス様と従っていったわけですけれども、主イエスが私には受けねばならない洗礼があるとこのルカで50節で12章50節でおっしゃったのは、それはご自分の十字架のことです。イエス様はこの世に来てくださって、そして聖なる炎でこの世を照らした時に、人間のもとにあった分裂の現実があぶり出されたってことなんです。ですから主イエスを信じない人、また最後まで主イエスを信じることができなかった弟子たちの弱さの現実、それは私たちの弱さの現実でもあります。そしてこの家族が別れるということも起こってしまう。家族の絆っていうのは本当に私たちにとって支えとなる人間関係ですよね。夫婦、親子、兄弟、そしてそのしっかりした信頼関係の中で安心して生きることができる、そういう基礎になる、核になる人間関係ですら分裂が起こる。主イエスがおいでになることによって、でもそれは主イエスが来たことによって、その分裂がいかに弱く脆いものであったかということが明らかに照らされるという、そういう神様の出来事なんですね。そしてまた私たちの人間関係というものも清められなければならない。私たち一人一人が神を父とし、主イエスを救い主として、神との関係がもともと分裂してしまっていたわけです。そこに橋を架けるために主イエスは来てくださった。だから究極の平和の前に、この分裂っていう人間の現実を明らかにして、暴かれて、鮮やかにされて、初めて主イエスの十字架の罪の贖いによって、私たちと神との関係、また私たちとの隣人との関係が本当に平和のものになる。それは前回もお話ししましたけども、 ですから神様が火を通ずる、主イエス様、主イエスもこの世に火をもたらすために来たという、その神様の清い炎、火、またそれによって照らされる人間の現実っていうものが、それがあって私たちも初めて分かる、自分のうちにあった現実、霊的現実に目が開かれるわけです。それを開くためにイエス様、主イエスはおいでになった。そして開いて、その現実に私たちの目を開かせて、そしてあくまでもイエス様を拒否する、拒否するばかりでなく、もういてもらいたくないと言って、そのような人間の罪の思いからイエスは苦しむ、洗礼を受ける、これは十字架の出来事ですけれども、そのイエスが明らかにした人間の罪の現実によって、その罪によってイエスは十字架に追いやられる、私たちの罪がイエスを死に追いやる、それすらもその火で、聖なる火で照らされたということです。そしてそれを照らして終わりではなくて、その上で誠の神との和解、そして人間同士の和解をもたらすために、イエスはこの洗礼、受けねばならない洗礼を引き受け、どんなに苦しむことか、私たちの苦しみのレベルじゃないですよね。主イエスがそのように言わざるを得ないほどに、人が主イエスを苦しめ、私たちの罪が主イエスを苦しめ、それをも引き受けてくださって、十字架におかかりくださった、そして私たちの救いとなってくださった、その神様がもたらす、地上にもたらす火、それは神様ご自身が聖なる火をお持ちの方だからです。そして主イエスが地上にもたらした火、それが私たちの分裂してしまっているという霊的な現実を明らかにする。ヘブライ人の手紙に戻ります。その福音書の言葉を心に留めながら今日の箇所を味わいますと、私たちの人間の現実ということが本当に分からせていただきます。25節にこうあります。あなた方は語っている方を拒むことのないように気をつけなさい。この語っている方というのは、その直前にある24節の新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血です、この主イエスキリストですね。その方を拒むことのないように、そして次に、もし地上で神の御旨を告げる人を拒む者たちが罰を逃れられなかったとするならとありますのは、これは旧約聖書の出来事で、地上で神の御旨を告げる人というのは古い契約の中保者であるモーセのことです。モーセのことは21節に出てまいりました。イスラエルの民をエジプトから導き出して、また神の戒めを取り継いだモーセ、モーセを拒む者たちは約束のカナンの地に入ることができなかった。次の世代が入ったんですね。ヨシュアとカレブ以外は皆死に絶えて、新しい世代が約束のカナンの地に入ったわけですね。モーセの言葉を、モーセの言葉、モーセが預かった神の言葉を拒んだ人たちは、その罰を逃れられなかった。これは旧約聖書の読めばわかります。そうであるならば、天から御旨を告げる方、これはよみがえって天の神の右の座にいらっしゃる主イエスキリストです。天から御旨を告げる方に背を向ける私たちはなおさらではありませんか。主イエスを拒むことのないように気をつけなさい。私たちの礼拝が、信仰生活が、感謝しないで、神を恐れないで、神に喜ばれないという歩みになってしまっているならば、主イエスの御旨を、主イエスのお言葉を拒んでいるからなんです。そういうことがないように気をつけようと。そして続けてこう語られます。26節、あの時はその御声が地を揺れ動かしました。これも 旧約聖書のアレナの旅をするイスラエルの出来事をのことを指していますが、実戒がシナイ山で授けられた時に稲妻や黒雲や本当に恐ろしい光景ですね。この前のところにもありましたけれども、18節19節ヘブライ人の手紙の燃える火、黒雲、暗闇、暴風、本当に震え上がってしまった、そのような出エジプト記20章の19節の出来事が、この御声が地を揺り動かしましたということを指しています。でかつてはそうであった、そして今は次のように約束しておられる。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。この鍵括弧はハガイ書2章6節の予言の言葉です。ハガイ書2章6節に約束されています。でその地上の市内で前回学びましたように、この恐ろしい光景があっても、私たちは直接神の声を聞くことはしないで、モーセから聞きますってイスラエルの人々は言ったんですよね。でその揺り動かされるってことが、じゃあ市内の山のことだけなのかと思いきや、実はその天の都シオンの山、天のエルサレムにおいても、この天地を揺り動かすっていうことを神がなさるんだと話としては続いているわけですね。市内でもすごい揺れたけれども、シオンでも揺れる。そしてその揺り動かすっていう神様の行いは、次のところに続きますが、27節、揺り動かされないものが存続するためなんだ。民を怖がらせたり驚かせたりするためではなくて、本当に揺るがない確かな永遠なるものが明らかになるため。でその時には揺り動かされるものが、作られたもの、神の被造物が、永遠ではない過ぎゆくものが取り除かれるということを示している。だからシオンでも揺さぶりがあるんですね。天と地も揺さぶられる。でシェイスも週末に起こる出来事は、天体も滅びる、太陽も星も月も滅びるというものすごい予言をしておりますけれども、そのことを指しているのかもしれません。とにかく天でも揺さぶりがある、揺り動かしがあるんだということです。しかしそれは、揺り動かされない御国が存続するということが明らかになるため。そして今この地上で、私たちの弱さをまとっている私たちに対して、私たちは揺り動かされることのない御国を受けているだと。この天の揺さぶりにも耐える、天の揺さぶりにも揺さぶられない確かな神の国を私たちは受けている。なぜそのことを確信を持っているかというと、私たちのために新しい契約の仲介者イエスがいてくださり、常に語ってくださる。そしてそのイエスが流された血が、私たちにとってかけがえのない罪のあがない許しとなってくださった、その救いの出来事があるからです。この神の国に私たちがを受けている、賜物として恵みとしてそれを受け取ることができる、その信仰を今与えられている。だからこそ感謝の念が湧き上がってくるわけです。もう一方的にいただいている神の国の住人とされている恵み、前回のところで私たちは長子なんだと、一番最初に生まれたもの、現実の家庭で2番目だろうが3番目だろうが関係なく、神の国ではみんなが長子で、みんながその相続権を持っていて、その御国の祝福を受け取ることができる。それを先取りするようにして今喜んで私たちは生きている。だから感謝しようということです。でもう一箇所福音書を開きたいと思うんですけども、マタイによる福音書27章の50節以下のところです。揺り動かされるということに、関連してなんですけれども、 マタイによる福音書第27章は主イエスが十字架の死を遂げられる箇所です。マタイによる福音書第27章の50節から少し読みます。58ページ新約聖書の58ページです。マタイによる福音書第27章の50節以下。しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られた。十字架の家で息絶えたわけです。息を引き取られた。51節その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、これ上から下までが大事ですね。上から下まで地震が起こり岩が裂け、52節墓が開いて眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後墓から出てきて聖なる都に入り多くの人々に現れた。主イエスが息を引き取られた時に地も揺れたんですね。そして神殿の至聖所の垂れ幕が天から二つに裂けて私たちも至聖所に入ることができる、神と出会いすることができる新しい生きた救いの道を開いてくださった、まあ、これはヘブライ書に書いてあることと響き合うわけですね。地震が起こった、地も揺れた、その時に復活が起こった。これも限定的なことではあると思うんですけど、この生き返った人もまた地上の生涯を閉じる時が来るというわけですけども、これは印ですね。イエスの十字架と復活の出来事によって私たちの体もまた焼き尽くされる、滅ぼされる、過ぎゆくものですけども、揺り動かされることのない御国によみがえる、その印ですね。イエスの十字架の出来事はこの地震を起こす、地を揺り動かす、そして主の復活の時には眠っていた人も起き上がったんだ。ヘブライ人の手紙に戻ります。そのようにして神様が地だけではなく天をも揺り動かす、そうお決めになっていらっしゃる。それによって揺り動かされることのない御国がいよいよはっきりする。その揺り動かしも神のご支配の中にある。だから私たち今この地上でいろいろな嵐が起こると短文にも書きましたけど、今地球全体を覆っている嵐のようなコロナ禍もあるし、それぞれの人生の歩みや教会の歩みに起こる嵐もあります。揺り動かされると思いますけれども、その揺り動かしはもう神様のご支配にあり、そしてその揺り動かされることの中で本当に動かないものが明らかになるために、それも神様のご支配にあると私たちは信じることができる。そしてこの体は滅びるんですけれども、私たちはキリストに結ばれて滅びない、揺り動かされることのない神の国に生かされると信じることができる。体の復活を信じます。主イエスの復活にあやかって私たちも復活の命に生かされると信じております。そのようにこの神様がなさろうとしていること、御言葉が語っていることをこれからも注意深く拒むことのないように気をつけて、感謝して恐れを敬いながら神に喜ばれるように礼拝し続ける、この地上の旅をそのようにキリストと共に歩み続ける教会として進んでいきたいと願います。祈ります。主なる神、あなたの火が、あなたの炎が私たちの本当の現実を照らし出し、そこにこそあなたの救いが来てくださったこと、揺るがない、揺り動かされることのない御国が私たちに与えられていることを知ることができありがとうございます。さまざまなこの世の揺り動かされる出来事が起こります。それもあなたのご支配の中にあると信じ、あなたの確かさの中に私たちを共に立たせてくださるようお願いします。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 賛美歌543番を賛美いたします。543番。献金を捧げました。感謝の祈りを川田純子さんにお願いします。
愛する天のお父様、今日もこうしていつものように私たちがあなたの御前に礼拝の捧げられますこの恵みを心から感謝いたします。皆さんの心の中には本当に心配事があります。まず第一にコロナ禍ということで、私たちは困難の中にあります。それぞれ思いを深く心を痛めております。しかし主よ、この困難もあなたが共に背負っていてくださいますから感謝いたします。神様は焼け尽くすほどの方であり、また焼け尽くすほどの愛を持って私たちを支えてくださっています。どうぞ今日いただいた御言葉を持って私たち固く立っていくことができますように、神様の愛に本当にすがり求め信じていくことができますように、この1週間もあなたと共に過ごす日々でありますように、どうか今私たちを励まし、この1週間私たちのそれぞれの持ち場にあなたが持ち運んでくださいますようにお願いいたします。すべてを良きに働いてくださる主に一切をお委ねいたします。私をあなたの恵みに感謝し、私たちあなたからお預かりしたものをお捧げいたしました。どうかしよう、あなたがこれを清め主の御用のためにお持ちくださいますようにお願いいたします。尊きイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
唱詠賛美歌の26番を賛美します。賛美歌26番。聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。
礼拝を終わります。